エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
しょっぱなから大ニュースですよ。
うん、
武田久美子綿棒の使いすぎで外耳炎に。
そうでしたか。
というブログを更新したっていうのがデイリースポーツのニュースになってましたね。
へそじゃないんだね、お手入れをしてやっぱりへそであってほしいけどね。
まあね、
うん、
首から下の方が良かったね。さすがにまあ51ですからもうね。
まだまだ貝殻を集めているんですかとかさ、
未だにね。
うん、
うん、私らよくネタにしますけど現役じゃないですからね、そのネタもね。
やっぱりでもあのインパクトはさ、ね、
まあ、語り継がれてほしいもの
では
あり
ますけどね。語り継がれるべきですしね、教科書とかに載せるべきものですよね。年表に載っていいんじゃないかと思ってますけど。
あ、
一つの何ですか、その表現手法が確立した時っていう。
なるほどね、うん、エマニュエル夫人から始まってね。うん、武田久美子、宮沢りえって感じでね。
そうそうそうそう。
写真集の歴史っていう感じでね。
M 字開脚とかもありますし。
ああ、そう、インディンもありますからね。
ひなポーズとかもありますし。
ああ、そうですよ。
結構ね、やっぱり歴史的なもう、出来事としていいんじゃないかってことは、いっぱいありますけどね。ね、
社会科ですよね。
うん、そう。
うん。
何を学ぶのかよくわかんないですけど。
グラビアの歴史学っていうね。
そうそう。
まあ、そんな昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ついに、我々が何回も取り上げているマラソンが決着がついたみたいで。
あ、そうですね。
開催は札幌と。
いうことになったらしいですね。
札幌は酷暑だったら面白いですけどね。
まあね。なくはない話ですもんね。
そんなに変わんなくないっていう。いや、どうせならもっと標高を上げなきゃダメですよね。
あ、そうだ、緯度じゃなくてね。
そうそうそう。どんな時でもやっぱり、標高が高い分には絶対寒いはずですから。
はいはいはい。
やっぱり緯度はちょっと、だから札幌のそんなに標高高くないと思うんで。
あ、そうだよ。
逆にね、富士山の登頂、富士山でやるとか。
ただ競技変わっちゃうんでね。
ちょっとトレイルランニングみたいになっちゃう
から。なっちゃうんですよね。
ああ、
富士山をこうぐるっとこうさ、
あ、横に回るんだ。
演習場に。
それってなんかお参りの仕方ですよね、富士山。富士巡礼の仕方ですよ、それ多分。
ああ。
なんか何五秒をこうぐるって回るとか。
回って
くる。決められてますから。
はいはい。
いつの間にかパワースポット巡りもできちゃう。まあ、いい記録がそうか出ると思いますけど。はい。で、それ自体とはあんま関係ないんですけど、はい、まあでも、ちょっと関係あるなと思って、同じようなネタで恐縮ではあるんですけど、
なんすか、
マラソンとかって最後に、
うん、
優勝テープがあるじゃないですか。
あ、はいはい。
駅伝とかみんな、うん、そうですけど。あれってなんかこう、象徴ですけど、
お
いや、優勝っていう象徴じゃないですか、なんか。わかりやすいけど、
う
ん。
ゴールテープを切るっていうことはね。
そうそう。あれってでもさ、なかなかさ、その足が速かったりしないと、一生で経験できない可能性もあるんですよね。
ああ、言われてみれば切ったことないかもしれないですね。
そういう人が多いんですよ。
だって大半の人は切ってないわけでしょ？
そうなんだよ。だからやっぱそれはなんか、もったいない気がしたんですよ。
ああ。
いや、なんか、ほら、何ですか？どんな分野でもこう輝けるじゃないかっていう論調がありますけど、
はいはい、うん、
じゃあゴールテープ切れるのかって言ったら、切れないよねってなるから、
そうだね。
でも俺はゴールテープが切りたいんだっていう思いがね、うんうん、やっぱある人はいっぱいいると思うんで、
そうだね。
どんな分野でも、優勝者はゴールテープを切るっていう、
ああ、そうですね。
風潮を作った方がいいんじゃないかなと。
何らかでみんな一番ですからね。
だから、まあ、何かしら、っていうか、大体経験できるようなものを、イベントに絡ませておくと。
うん。
例えば、結婚しましたって言ったら、やっぱり、ゴールテープを二人で切るっていう。出てくるところでこう、切るとか。
バージンロードとかでね。
そうそうそう。うん、なんか紐を用意しているやつがいると。
いる。なんだあいつはっていうね。
いいと思うね。あと、まあ、そういうのにちょっと近いのでは、やっぱりその、あれですよね。やっぱ裁判で勝訴って走ってきた時にやっぱりテープを切ってもらうっていう。
あれ、弁護士だからね。
ああ、そうかそうか。だけど、勝ち取ったっていう意味で、ゴールはゴールじゃないですか、一旦の。
まあまあ、一旦の区切りですもんね。
あった方が良くないですか、絵的に。
ああ、そうですよ。みんなグリコっぽくなりますしね。うん。目立たい感じするじゃないですか。
そうそう。あ、やったんだっていう。
うん。
不当判決の時はどうしたらいいのかわかんないですけど。
もうだから、持ち歩きゃいいんですよ。
みんなね。
もうゴールテープは。
そうそうそう。
三浦淳のテープカットよろしく。
うん。
自分もゴールテープを持ち歩くっていうのはどうですか？
そうそう。会社で昇進したって言ったら、
そう。
おめでとうって言って、なんとかくん。おもむろに。
おもむろに。
部長がテープを出してくるっていう。
出入り口でね。うん。
いや、なんか、面白い風習になるんじゃないかなと。
そう、奇癖ですけどね。うん。
いや、お金もかかんないけど、
うん、
わかりやすい。
そうですよ。
あの人なんか達成したんだ。
達成したんだ。ダイエット成功みたいな時でもいいじゃないですか。
そうそうそ
う。うん。
やっぱゴールテープのあの、わかりやすさはね、
うん、
他にないですよ、なかなか、
うん。もうだってやった人も見た人もなんかあったんだなって、そうそうそう、完璧にわかりますからね。
そうそうそうそうそう。なんかね、やっぱりほら、共通もし1位とかもさ。
そうです
よ。なんか紙で貼り出してもわかんないから、やっぱり
ロゴ、はい、
テープを切るっていう。
そんならもういつでもやっていいですよ。藤井聡太七段かみたいな時にもね。
いきなり。走り出す。
走り出す。ハムに勝ったっていう時に切ってもらうっていうね。
なんか、なんかこう、閉まるじゃないですか。
閉まりますよね。
瞬間。
うん。富士山初冠雪みたいな。
誰が切るんですか代表として誰か、ミス富士山とかいるのかな、いるような気がしますね。
うん。
各地で、
各地
で優勝テープを切りまくる風習がこれから出るんじゃないですかね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月25日、埼玉新聞。生徒に下半身露出の ALT が免職に。
うん。
埼玉県教育局は24日、県立高校で生徒の前で下半身を露出するなどした外国語指導助手 ALT の米国人男性職員29歳を懲戒免職にしたと発表しました。男性は4月22日と8月22日に男子生徒と女子生徒に携帯電話でそれぞれ性器の画像を見せました。28日には女子生徒が講義室で自習をしていたところ、男性のハーフパンツが2度落ちて下半身が露出したということです。男性は不適切な画像を見せたことは覚えていないとし、ハーフパンツが落ちたのは故意ではない、下着は履いていた、落ちたという事実については謝りたいと話したということです。
意味がわからないですけどね。
ゴム紐が緩かったみたいなことを言いたいんですかね。
下着まで一緒にっていう。
下着は履いてたと。
はあ、履いてたけど見えちゃったってこと
ですか。下半身が露出したって書いてあるってことは、下着があったかどうか関係ないレベルですよね。
だちょっと妙に、日本かぶれで、そこは、ふんどしをしてたんじゃないですか。それでこう、
だったら取れないじゃん。
あ、そっか。いや、ピラッとしてる。ハーフパンツの下にですよ、ね。
ハーフパンツとふんどしはかなり相性悪いですけどね。うん。
いや、もしくはなんか、まあ、一緒に落ちちゃったってことなのかな。
そうですよね、多分ね。だから、わざととしか思えないですよね。
まあ、まあね、まあ、大きすぎてちょっと見えちゃう人もいますけどね。ね、溢れ出てるとか。
それもパンツの役目果たしてないですもんね。うん。
あ、でもこう、なかなか何ですかね。やっぱりこう、文化的、異文化交流的な感じがしますよね。
お、
なんかこう、ハローって感じで出しちゃう。これは、あ、そういう文化なのかなって一瞬思ってしまうと。
世界には握手の代わりにそういうところがあるっていうね。
あるのかもしれないなって一瞬思ってしまう、
ね、うん。一瞬思うんですけど、アメリカ人なんですよね、この人はね。
そんなの映画で見たことないな、みたいな、
うん。オクラホマにそんなのがあるとかそういうの聞いたことない。ね。
そうか。
隠れた風習なのかもしれないですけどね。うん、そういう、だから知らないのは町山さんに聞いてみないとわかんないですよね。
実はあるんだ、
実はっていう。うん。アメリカ人はほとんどニューヨークに行ったことがないみたいなレベルで。
実はこういう風習がまだまだ
あるっていう。
残ってますと。なるほどね。でもなんかちょっと日本的ですよね、出し方が。
お？
なんかこう、ハーフパンツストッて落ちるってなんかこう日本的な露出な感じしません？
何がだよ。
いや、なんとなくその、アメリカンの出し方は違うんじゃないかなと思ったんですけどね。
作法が違うんですかね。
もうちょっとこう、なんか堂々と、履いてない状態で教室にハローって入ってくるのがアメリカンかなったんです
よ。そういう大雑把な感じがね。
うん、そうそうそう。うん、完全に、
はいはいはい、
そういう固定観念があるんですけど。
そうですね。それ AV の見過ぎな感じがしますけど。
いやいや、日本的な感じしますよね。オットっていうそのアクシデントを予想。
そうそうそうそう。うん。うん、企画ものっぽいんですよね。
アメリカでは見ることのない企
画もの。ないやつですよね。
ちょっとだから日本のあれに影響を受けてるじゃないですか。AV とか見過ぎてこの人。
そうですね。だから29ですから、
うん、
結構長いこと日本にいる可能性があるもんね。
ああ。
うん。
多分ダンディの見過ぎだね。
そういうことですね。
教室に入って、パンツが落ちたらみたいなやつ。
ですね。
見ちゃった。お日本ではそういうのカルチャーがあるのかと。
そうそう、いいっすか。
え？これね、別に面白いことはないんだけど、ずっと喋っていたい感じのや
つ。10月26日、サンスポ。盗難車を無免許運転、男を逮捕。イギリス中部で自動車の運転試験に繰り返し落ちていた男が再チャレンジを決意。しかし、試験会場への交通手段に選んだのは盗難車でした。しかも無免許運転で自ら運転しすぐに発覚、逮捕されました。もちろん試験にも落ちたということです。
受けたのか。受けさせてくんないよね、普通。
まあまあまあ。落ちた後に分かったんじゃないですか？
分かったのか
な、うん。
そういえばお前どうやって来たんだみたいな。
そうそうそう。あの車なんだっていうね。
なんで車に乗って帰るんだお前は。本来駐車場に車があってはいけない場所ですからね。
いけない。
試験場は。
うん。その普通免許持ってて大徳取りに来るとかそういう話だったらいいんですけど。
ねえ、お前は違うだろう
って。違うだろうって話になりますもんね。
盗難スキルはあるみたいだから。
そうですね。
運転スキルじゃなくそっちを伸ばすしかないですよね。
うん。っていうかまあ多分この人は無免許でいつも運転してるんでしょうね。
ああ、なるほどね。
うん。
なかなか無免許で車の盗難っていないもんね。
なかなかね。
うん。
うん。で執行しっぱなしみたいな人は、ね、いなくもないでしょうけどね。
そうか。
うん。こういうの日本にもイギリスにもいるってことですね。
試験場のさ、入り口で見てた方がいいよね。こういうの結構な比率で無免許で来てるよね、多分。
そうかもしんないね。うん。昔からやってっからいいんだよ、みたいなね。
そうそうそうそう。多分かなり1日1件くらいは捕まえられると思います。
そうだよね。うん。それこそほら、車社会の地域だとね。
そう、それが普通だからさ。
普通にやってるっていうところはありそうですもんね。だからなんかこう、資格取るのに免許が必要だからみたいなさ。
うんうんうん。
ね。形だけでも免許持ってなきゃいけないからみたいなことで来る人もいるだろうからね。
うん。そういう意味ではちょっと、張り込んでおいた方がいいと思います。
いいと思います。10月28日、FNN。ハプニングバー店長らを逮捕。東京多摩市のハプニングバーで客にみだらな行為をさせた疑いで店長の男ら4人が逮捕されました。容疑者59歳ら4人は10月25日、店で客にみだらな行為をさせて他の客に見せた公然わいせつなどの疑いが持たれています。店は2005年頃から営業していて14年間でおよそ4億円ほどを売り上げていたとみられています。容疑者は客に大人のディズニーランドにようこそ、うちの店は田舎だから取り締まりは受けない、などと話していたということで、調べに対し容疑を認めているということです。
大人のディズニーランドがこんなところにあったとか。
たまにね。
たま。
たまにあるのはサンリオのはずなんですけど。うん、
大人のサンリオっていうのもちょっとあれですかね。
それも見たいですけどね。うん、夜のキティさんね。
着ぐるみかみたいな。着ぐるみプレイみたいになっちゃいますけど。
まあサンリオだろうが東京ディズニーランドだろうがね。
うん。
うん、むしろこっちの方が東京ディズニーランドですよね。
都は東京都ですからね。
都は都ですから。向こう千葉ですっていう、
ね、うん。そうだよ。そこをもっとアピールした方がいいかもしれない。うん、東京にある本物のディズニーランドはここだっていうことで。
自称ね。
うん。
うん、
まあ田舎だと取り締まらないっていう。まあまあそらそうかもしれないですけどね。
まあ話題性とかもいろいろありますからね。
だからそこまで良くなかったんでしょうね、その。
うん。
何ですか、その。あまりに人気が出ちゃうと絶対取り締まられちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。
だからちょうど、ちょっと悪い。レベル的には悪いんだけど、でも潰れるほど悪くはないみたいな。うまくもまずくもないラーメンを作り続けてるみたいな。
ああ。
そういう絶妙な店ですよね。
そうね。14年間で4億円の売り上げですからね。
まあまあ安定的にね。
まあ割れば年間3000万ぐらいですからね。
うん、
うん。
ちょうどいいサイズの。
サイズの。
じゃないですか。
うん。ミニミニディズニーランドでしたね。
あら稼ぎしちゃうとちょっとバレちゃうから。
はい。まあチューチューっていう感じですよね。
これ、ここについて、ディズニー側が正式にこう、訴えたら面白いですそこまで食いつくか、ディズニーみたいな。
絶対許さないっていうね。10月30日、日テレニュース。河川敷で決闘、書類送検。SNS で怠慢しようと持ちかけて、東京足立区の荒川河川敷で決闘を行ったとして、16歳の少年2人が書類送検されました。決闘と傷害の疑いで書類送検されたのは、東京都内の高校1年生の少年2人。警視庁によると、今年1月、少年の1人がもう1人の交際相手をバカにしたことでトラブルになり、SNS で怠慢しようと持ちかけ、足立区の荒川河川敷で1対1の決闘をした疑いが持たれています。少年らは、凶器を持っていないか持ち物検査をする。ギブアップするまでやる。怪我をしても被害届は出さない。とルールを決めて決闘を始めましたが、通行人からの通報を受けて警察官が駆けつけると、その場から逃走していたということです。まあやっぱあれですね、この番組始めてから分かったことですけど、
うん、
年に1回ぐらいは決闘で捕まってますね。
あるね。
ね、あの法あの条文は生きてますね。
やっぱ穴あきゃダメなんだ、あの法律。
そういうことなんですよね。なんかの決着をつけるのに、決闘を選ぶ人ってのはいるってことですよ。
だもうちょっと、その、違う方法に行かないもんかね。
ねえ。チキンレースとかでいいんじゃないですか。
だこれもさ、
うん、
警官が来て逃げた方が負けですよね。先に逃げた方が早負けってことで。ギリギリまで粘らないと。
そうだね。
まあ、かといって捕まっても負けなんですけどっていう。
まあまあまあ、勝負には勝つけどねっていう、ね。
うん、そうそう。そのギリギリのところをやっぱりついてもらう、う
ん。そうですね、うん。なんかしらそういうね、決闘罪には当たらない決着方法っていうのを、発明した方が良さそうですね。
なんかないのか ね。まあ、その、みんなが納得するような感じのね。
うん、あっち向いてほいとか。
なんかこれあれでいいんじゃないですか。腕相撲でいいんじゃないですか。なんかアメリカな感じしませんか。
ああ、そうね。うん、実力勝負ってことには変わりないもんね。
なんとなく、うん。だから本当に腕っぷしが強いのはどっちだみたいな。
そう。
わかりやすい決着っていう。
殴り合わないけどねっていう。
うん。
あ、いいんじゃないですか。腕相撲。
でもさ、河川敷にポツンとあの台があって。公式の台みたいなのあるじゃないですか。なんか掴むやつ。
そうか、それが必要か。
あれがあるのはちょっと絵としてどうなんだろうって。
じゃあ、尻相撲でいいんじゃないですか。10月31日、NHK。コカ・コーラ、新しいペットボトルを導入。
うん、
日本コカ・コーラは、コーラの 500ml 入りのペットボトルについて、首都圏の一部のスーパーなどで 350ml と 700ml に切り替える方針を発表しました。
うん、
単身や二人暮らしの世代が増えて、一人で飲むには多く、二人では少ないというのが理由です。税別の希望小売価格は、500ml が140円なのに対し、350ml は120円。700ml は195円となっています、
うん。
コンビニや自動販売機は家に持ち帰らずにすぐに飲む人が多いので、量が多い方が好まれるため、500ml のボトルの販売を継続するということです。ってことらしいですよ。どうですか？コーラ好きのあなたとしては。
もう私としてはやっぱりね、500は少なすぎると。なのでちょうどいい気はしません。750は。
700があれば。
500蓋だちょっとさすがに多いなと思うけども。まあ、一日って意味では全然いいんですけどね。一回っていう意味では。
一回に500はやや少ないと感じているっていう。
やや少ないんですよ。一気まではいかないけど、一気で4分の3ぐらいやっぱり行きますから。
ごくごくってね。
その時残ってるのが4分の1だとちょっと少ないな。
ああ、物寂しいなと。これで終わりかと。
そういう意味ではいいんじゃないですか、750。
ああ、そういうことか。
350は何のためにあるんだと一瞬思いました。
だからそれが4分の3ですよ。
おー。一気飲み用だ。
一気飲み用だよ。
エスプレッソみたいな扱いかな、それ。
そうだね。ワンショットっていう。
エナジードリンクみたいな感じでいいですね。ワンショット。
そうだね。一気飲み。そういえばエナジードリンクはボトル細いもんね。
まああれもチビチビ飲んでたら、いつ効くんだみたいなことになっちゃいますから、ね。
そうだよ。ガツンといかなきゃ。
そうか。そういう需要があるのか。
そういうことですよ。でもやっぱあれですよ。量少ないと単価高いですからね。
そうなんですよね。
うん。でこの計算で言うと、350と700とで比べると、どうだろうな。1割ぐらい ?2 割ぐらい高いのかな。
ああ、まあそらそうがないか。
やっぱ量多い方がいいんですよ。安い。
でも需要はあるってことですね。350にも。
350、だから
ある、
世の中の人がみんな一気飲みをしてるわけじゃないってことですよね。
コカ・コーラの、あのマーケティングの結果、みんな一気飲みをしたいみたいだと。よし、350にしよう。英断かと思ったんですけど。
わかってるねっていうね。
そうそうそう。プレスリリース的にはこう言えないから言わないんですけど、
あ、
本当は一気飲み需要を掘り起こしたいんですよ、これ。
なるほどね、
うん。
マクドナルドが健康的なハンバーガーを出さないみたいなもんですよ。
そうそうそうそう。
うん、ガンガン飲ませたいんです、本当はね。
おポリティカリーコレクトなこと言ってますけど、
はいはい、
実はやっぱ違うんですよね。
当然ゼロコーラなんか出さないっていうね。10月31日、朝日新聞。郵便局幹部が切手を着服。
うん、
東京都内にある2カ所の郵便局の幹部2人が、料金別の郵便の支払いで使われた切手をそれぞれ大量に持ち出して、金券ショップで計約5億4000万円に換金していたことが関係者の話で分かりました。悪用されたのは、個々の封筒やハガキに切手を貼る代わりに、料金相当額を現金や切手で一括して支払う料金別納の制度。
うん、
社内規定では、別納の支払いで使われた切手は、窓口の郵便部で使用済みを示す消印を押した上で裁断処分することになっていました。
うん、
関係者によると、同時に大量に出すと料金が割引になる郵便局の郵便物の支払いで、シート状になった切手が持ち込まれた場合、郵便部の担当者がどうせ裁断されるからと考えて、消印を押す手間を省いて裁断処分に回すことがあったということです。芝郵便局で総務部の課長だった40代男性は、こうした消印のない切手を不正に持ち出して換金。総額は2014年から16年度の3年間で計約1億4000万円に上ったということです。当時は出納責任者で切手の裁断処分を実行する立場にあったということです。さらに神田郵便局で郵便部の課長代理だった50代の男性は、裁断処分に回る前の消印のない切手を持ち出していたと見られていて、換金額は14年から16年度までで計約4億円に達したということです。換金された切手は回収されておらず、通常の切手として再び流通したということです。
すごい金額だね。
すごいね。チリも積もればだね。
いや、ほんと、1個はだって80円とかそんなもんでしょう、多分。
そんなもんですよ。それのシート状のやつですから。
ああ、シート状か。
はい。
まあだから、1個でまあ1000円分ぐらいはあるようなイメージですよね。
そうですね。縦いくつ、横いくつっていう感じの。
それにしたって、まあでもそっか、千円札と一緒だから、ちょっとずつやっていけば。
うん。
いつかは5億になると。
そういうことですよ。
すごいね。
しかもほら、料金別のっていう制度が、使われるのって、比較的規模の大きいやつじゃないですか。
いや、そうだよね。
だそれをまとめて持ってったわけですよね。
そうか。まあでも確かに札束キタウンと一緒ですもんね。
そうだね。うん、
これ捨てちゃうのみたいになる。だからね、ちょっとその使い方がね、派手すぎますよね。
ああ。
それを使って、いろんな応募してくださいよ。プレゼントとか。検証を当てると。
切手のままでね。
いくらでも切手あるからっていう、
ね。換金しないで使えって話ですよね。
そうそうそうそう。
うん、
そうした方が足がつきづらい、
ね。盗んだ切手で検証生活っていうことですよね。
そうそうそうそう。ものすごい数出せますから。
出せますよ。
うん。
うん、手間だけどね。うん。
それだったらちょっとさ、まあ、郵便としてなんですか、一応、ね、使い方としては郵便として使われてるから、まあ、まだ許せるけども。
うん。
ちょっとね、換金はちょっと派手すぎますよね。
しかもこれなんかあれらしいですよ。これ要するに切手が出回っちゃってるんで、うん、郵便局の収入扱いになって、税務署から指導があったらしいんです。
ああ。まあ、確かにそうだね。
うん。だから郵便局は余計に税金払わされる羽目になるらしいですよ。
そりゃ大ごとですね。
ねえ、大変ですよ、これ。
でも、まあ、シートごとにどんと、こう、持ち込まれたもんだから怪しまれたってことでしょ。
ああ、そうだね。
監禁のところもさ。
監禁ショップ、金券ショップとかにね。
うん。
やたらと、その、シート状のやつをしょっちゅう持ってくるやつがいるっていう。
しかも、切手に全く興味がなさそうだと。切手マニアとかでは多分なさそうだってなると、なんとなく怪しいよね。
現行切手をシートでもやたら持ってくるっていう。
そうそうそう。
11月1日、朝日新聞。伊勢海老祭り中にまさかの盗難。鹿児島県阿久根市で10月30日、港に設置した生けすから地域での祭りで提供する伊勢海老5、60匹が盗まれていたことが、生けすを管理する海鮮料理店への取材で分かりました。店主によると、盗まれた伊勢海老は、市内の9店舗が企画した伊勢海老祭りのために、総額約10万円で市場から仕入れたものです。海面上にある蓋には鍵をかけていましたが、海中の網に刃物で切られたような跡があったということです。
お
29日の午前7時頃から30日の午前7時頃までに盗まれたと見られているということです。
これは潜ってるってこと？
そういうことですね。
うわ、
要はその港の中にある海中の生けすですよね。
ああ、そういうことか。
浮いてるやつですよ。
ダイバーですね。
ダイバーだね。
これは本格的。
だって5、60匹入ってて、残ってたのは5、6匹だったっていう話なんですよ。
これは本格的だ。
そう、それはすごいよね。
運べないもんね、5、60匹も普通ね。
自分も網持ってますもんね。
うん。
網持って潜って、ナイフで網を切って持ち出してるってことですよ。
まあトラックかなんかだよね。
そ
うね。
もちろんそうですよね。
水を張っとかなきゃいけない、死んじゃうからね。
まあ、もしくはおがくずでね。
梱包してる、うん、そこで。これ、ちょっと、なんか、見つかりそうですけどね。
まあ、伊勢海老、ほら、イクラとかさ、あとウニとかもさ、闇の勢力から回ってるっていう話がよくあるじゃないですか。
ありますね。
もしかしたら我々いつの間にか闇海老をね、食べてる可能性があるわけですよ。
妙に安かったんだと。
そうだね。うん。
駅前で売っていたんだけれども。どういうルートなのかよくわからないと。
あのメロン売ってるやつみたいにね。
そうそうそう、そ
う。うん。なぜか駅前で伊勢海老が大量に売られていたっていう。
一切段ボールに何も書いてないんだけど、
ね。書いてないんです。あとは新宿の風俗案内所でね。
ああ、あるね。案内所の冷凍庫に入ってるんですよ、ね。
入っている。近所の海鮮料理屋が怪しい、ね。あと、ゲーセンの UFO キャッチャーね。
あ、商品になるやつだ。
なってるやつですよ。
ああ
いうのもちょっと怪しいかもしれない。
うん、
伊勢海老はほら、トレーサビリティがないから。
そうだよね。うん、でも、そんなにね、長く生きられないから、もう急いで捌かん、売らないといけないですよね。
いや、伊勢海老は相当強いですよ。
あ、そうなの？
うん。
じゃあ、まだわかんない。ちょっとずつ。
まだわかんない。
ちょっとずつ売られてる可能性もあると。
まだどっかで池で生きてる可能性がありますよ。タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、産経新聞。下着買取詐欺容疑で男を逮捕。
おー。
下着の買取名目で現金を騙し取ったとして、山梨県警南アルプス署は詐欺の疑いで、新潟県の学生19歳を逮捕しました。
うん。
容疑を認めているということです。逮捕容疑は8月の下旬頃、ツイッターで知り合った女性に使用済み下着の買取を持ちかけて、下着と一緒にお金を包んでほしい。2倍の金額を払う。10万円なら20万円と送信し、現金10万円と下着2点を騙し取ったということです。
いや、あれおかしいですよね、これは。
妙な取引ですよね。
うん、意味がよくわからないんですけどね。
下着に10万円包んで送ると20万になって帰ってくるぞっていう。
いやー。
そういう取引を持ちかけたわけです。
だよね。どういう言い訳を考えていたのかがわからないけど。
お金でお金が増えるっていう不思議な商売があるっていうね。
まあそこに下着が絡むと、ちょっとわかんなくなっちゃうんだね。払う方
も。ああ、そうかもしんないね。
ああ、なんか、化学反応が起きるのかしらみたいな。同じジップロックに入れて送ると。向こうでなんかこう、下着をうまいことなんか薬品で
溶かすと。
溶かすと。化学反応を起こしちゃって。 お札が2倍に。
中から2倍に増えて出てくるっていう。
ああ。
すごいね、それはね。ちょっと前にあったね、そういう詐欺ね。
だよくわからなくするっていう意味では確かに。
うん。
なんだろうってなっちゃうね。
あの、紙幣の元になる紙を買うやつね。
あったね。
あったね。印刷できるってやつね。
でも、この人は下着が欲しかったのか、お金が欲しかったのかもよくわからないね。
両方取りですよ、だから。
両方取りはちょっと、やっぱりちょっと、ああ、ちょっと罪深いなってなるよ。
一石二鳥だって思ったんですよ、
ね。それダメだよって。でも、ある意味でさ、これ同時には絶対成り立たないと思ったものが成り立ったよね。
そうなんだよね。
下着ください、お金ください、はい、OK みたいな。そんな、普通ありえないでしょっていう。夢のような世界っていう。
それがもう、もう正常性バイアスなのか何だか知らないけどね、送っちゃう人がいたっていうことですよ。
いやー、これは驚き。
あまりにおかしいと通じるってことがあるっていうね。いうことの例ですよ。
いやー、ほんと驚いたね、これは。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、ギガ人。Facebook、性的な絵文字の使用を禁止に。
お
ーナスの絵文字と桃の絵文字は性的な意味で使われる場合があるとして、Facebook と Instagram が検閲を開始したと報じられました。ナスの絵文字と桃の絵文字が検閲の対象になり得る特定のケースは、性的なコンテンツと一緒に当該絵文字を投稿するという場合で、ここで言う性的なコンテンツとは、女性のセクシーな画像や、アダルトコンテンツに対するリンクや言及などが含まれるということです。
うん、
こういった内容と、ナスの絵文字、または桃の絵文字が組み合わされて投稿された場合、ナスの絵文字は男性器を示し、桃の絵文字は臀部を示す、と解釈されるということです。なので、まあ、使っちゃいけないよと。
あら、なんかあれですよね。
はい。
ナスビ農家の人は大変だよね。せっかくインスタグラムでマーケティングを始めたところだったのにと。
はいはい。このセクシー農家の私がっていうね。
そうそうそう。私が写った写真でこれがつくとすぐ削除されちゃうのと。
収穫してるだけじゃないと。
そうそうそうそう。セクシーすぎるっていうのは罪なのかしらっていう。
ああ。よく言うからね、美人すぎる農家みたいなね。
これちょっと見たいですけどね。
ちょっとやってみたいですよね、それね、実験的に。マジでただのセクシーな農家だっていう。
それだと削除されちゃうのかなっていう。
ねえ。それいい皮肉が効いてていいじゃないですか。誰かチャレンジする現代美術家とかいないですかね。
現代美術家。
うん。でもあれですよね。まあ、ナスと桃っていうあたりがなんかいかにもアメリカンですよね。
ちょっとピンとこないよね、逆に。
まあ、桃はね、
うん、
多分、日本語でもアメリカでも、多少はセクシーなんでしょうよ、やっぱり。
まあ、桃尻という言葉もあるぐらいですけどね。
日本語だとそれがあるしね。
まあ、やっぱでも、どちらかというと、やっぱゴーヤの方が嫌いですよ。かの国は知らないのかな、ゴーヤを。
ああ。
日本はこっちだっていう。なんじゃこりゃみたいな感じで。
わけのわかんない。アメリカ人には理解できない絵文字がね。うん。何に使うんだろうこれって思ってるのがあるかもしんないよね。それこそほら、日本人だったら天狗の絵文字の方がよっぽど卑猥じゃないですか。でもアメリカ人には全く分かってないですよね、多分ね。
分かんないよね。
うん。
そうね。そういう意味では全世界共通ってはちょっとないかもしれない、
ね。なかなかないんだろうね。だから抜け穴ですよ、これは。
天狗を妙に使い始める。
使い始める、みんながね。ほら、どっかの国でさ、プーさんが禁止になったりするじゃないですか。
ああ。
あれと同じで、はい、そのうちもしかすると、天狗禁止みたいなこともあり得るってことですよね。うん。そしたらもう我々で抗議するしかないですもんね。
うん。
伝統的だっていう。
生ハゲは何だと思ってるんだみたいな。これは、しつけの一環ですっていう。
生ハゲは天狗じゃないしね。
あ、そうか。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、産経ニュース。警備員が貴金属窃盗。
うん。
不審者の侵入を知らせる警報器が誤作動を起こした留守中の民家に駆けつけて、室内を物色して高級腕時計などを盗んだとして、兵庫県警捜査3課と尼崎北署は1日、窃盗と住居侵入の疑いで、セコムの社員、容疑者24歳を逮捕しました。
うん。
県警は同様の被害を複数確認していて、容疑者の犯行とみて慎重に裏付け捜査を進めています。
うん、
捜査関係者によると容疑者は9月の下旬、兵庫県尼崎市の男性宅で不審者の侵入を知らせる警報器が作動したことを受けて現地に駆けつけました。
うん、
男性がセコム側に預けていた合鍵で留守中の一戸建ての民家に入り、警報器が誤作動を起こしていたことを確認。
うん、
室内を物色し、2階にあった高級腕時計約50万円相当など貴金属数点を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者は現場に異常がないことを上司に報告した上で盗んだ貴金属を市内の買取店に持ち込んで転売したということです。セコムしたばっかりにね。
セコムしてますか？
セコムしてたんですっていう。
いやー、これでもさ、いや要はやっぱり入られてましたっていうオチになんないとおかしいよね。なくなってんだから。
なくなってたとしたらね、
だから中に入って、うん、そのなんですか、痕跡を残さなきゃダメだね、逆にね。
そうなんだ。泥棒のせいにするっていう頭が働いてないんですよ。
そりゃダメでしょ。
入れたっていうことでね。
だから割るとかね、逆にね、自分でね。
ああ、窓ガラスをね。
うん。
うん。
いや、警報器切ってるわけですから。できますよね。
サイレントにね。
うん。間違って内側からやっちゃダメですけど、ね。コナンじゃなくてもバレますからね。
バレるバレる。素人が見てもわかる。
素人デカでもわかります。
親だよね。うん。そうね。だからその、誤作動でしたっていうふうに報告しない方がまだ。
そうなんだよね。
うん。
だって盗まれてんだからってなったら、どうも言えないもんね。
そういうことなんだよね。うん、その辺ちょっとね、知能が回ってないですね。
もっとあれじゃないですか。
はい。
ものすごい窃盗犯で、誤作動と見せかけていると。セコム側でもこれは誤作動だと処理しちゃったんだけども、実は盗まれている。
あの、監視カメラに偽の映像を流すレベル
だね。そうそう。これはもう我々の手に負えませんっていう感じしちゃう。
もうセコムではどうにもならないと。
そうそうそうそう。
後手後手に回るけども、警察の助けを借りるしかないっていう話ですよ。
そう。
うん、取らせておいて、捕まえるしかないねっていう話ですよね。もうルパンですから、そこまで。
そうそう、そのレベルですと。
うん。
もう兵庫のルパンです、これ相手は。って言い切っちゃう。埼玉のルパンじゃなくてと。
なくて。
関西のルパンか。いたな、そういえば。でもなくて。
うん。
まあでもそれぐらいね、言い切んないとダメだよね。
ダメだね。
怪しいよね。合鍵持ってるやつが一番怪しいに決まってる。これはちょっと残念すぎますね。
なんだかね。最近神奈川県警の警察官がオレオレ詐欺の受け子をしていたっていうニュースがあったじゃないですか。
あれもちょっと衝撃的な。
衝撃ですよ。警察もセコムも信じられないと。
ダメだよね。
あとは誰を信じればいいんだって話じゃないですか。
いや、ほんとに。
アルソックですか？
今がチャンスだと。
タレコミいただきました。アマンさん、フジモッチさん、フラウエムさん、黒猫マダムさん、ハヤタコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日、日テレニュース。アメイジングスパイダーマンを逮捕。
うん。
東京新宿区でビルの屋上にある事務所に侵入して現金を盗んだとして26歳の男が逮捕されました。都内では雨の日に10件以上同様の事件が起きていたことから捜査員らがアメイジングスパイダーマンと名付けて行方を追っていました。警視庁によると容疑者は今年4月 JR 新宿駅近くのビル屋上の事務所に窓ガラスを破って侵入して現金6万6000円を盗んだ疑いが持たれているということです。どうやらそのビルからビルへ、
お
ちょっとした隙間をジャンプしながら盗みを繰り返していたらしいということですね。
一応そういう意味ではスパイダーマン的なこともある、やってんだ。
まあ、意図は出ないっていう。
そうですか。
だって新宿のあの混み合ったところの隙間なんて大したことないっすよ。
確かにそうだね。
うん。片足飛びで飛べますよ。
そうか。いや、なんか、ちょっともうちょっとね、まあ、アメイジングスパイダーマンって言われても。
言われてもね、雨だけ漢字ですからね。なんか最近この、捜査員のあだ名センスでニュースバリューを高めようっていう、傾向が高いですよね。
これ警察もなんか力を入れ始めてんじゃないですか、
ね。そうなんですよ。その、ちょっと前の並べ師みたいにさ、あれがすごいとニュースが盛り上がるみたいなのあるじゃないですか、それと同じでね、この捜査員のセンスでニュースを盛り上げてもらおうっていう感じの、報道が目立つんですよね。
多分ね、 あれですよね、うん。捜査本部作って、まず一番最初にみんなで頭を悩ませるのはこれですよね。初動捜査する前に多分これやってますよ、最初に。
今回の連続窃盗犯人ですけども、っていうね。このような手口でやってるんですけども、誰かアイディアは？
そう。ここで2日ぐらい使ってるんじゃないそれがちょっと逃がしてる原因なんじゃないかなっていう気もします。
もっと早く動けって話ですよね。
そう。うん、容疑者 A でいいだろうっていう。
いいですよ、もう。容疑者不明のまま捜査しなさいよって話ですよね。
名前がないとちょっと閉まんないな、みたいな。な
結束とかあるんでしょうかね、多分ね。うん、あいつを捕まえるぞって感じの。ほら、やっぱ銭形もさ、ルパンっていう風のがいいんじゃないですか。
ああ、そうか、言いやすいもんね。
そうそうそう。スパイダーマンっていう、捕まえるぞっていう感じのさ、こう、気概が高まるんですよ、きっと。
ああ、
そうか、ね。多少はそういうのもないとね。
うん。うん、
ほら、やっぱ暗闇の中歩くのはちょっと不安ですから、やっぱ。まあ、名前つけちゃうのはしょうがないとは思うんですけどね。
まあでもちょっとスパイダーマンはヒーローですけどねっていう。
そうですよ。
気になるところもあるんですけど、
ね。別に悪いことはしてないですからね。
まあもうちょっとこう、悪役じゃないと本当はダメだよね。
しかもスパイダーマン的な名前をつけられることは多いんですよね。
うん、クモ男。
この1年間で多分あと2人ぐらいいますよ、スパイダーマン。
いたね、確かいたね。
うん。ちょっと高いところで盗み働くとすぐスパイダーマンですから。
もうダメですよと、そいつはスパイダーマンもう禁止みたいな。
はい、出たっていうね。
もう埼玉県警使ってるからダメだ。私の考えろってなっちゃう。
そうだね。他のマーベルヒーローはっていうね。
うん、マーベル一覧とかはこう
持ってきてね。
開き始めるっていう。
うん、新しいのはいないかっていうね。
ちょっとあまりにマニアックなやつもダメだぞっていう、
ね。そうだね。せいぜいハルクぐらいにしとかないとね。
そうだね。うん、ハルクなんかいそうだよね。
ああ、力ずくみたいなね。
うん、なんか、うん、金庫を破っているみたいな。手で破ってるぞ、これは、みたいな。金庫破りのハルクみたいな。
それは、普通にマジですごいからね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月31日、静岡県。10月8日に配信した、高校生数人に対する声かけ事案は、行為者を特定し、指導を警告したということです。
うん、
内容は、10月7日の17時45分頃、路上で男に、これからラーメン食べるの？一緒に行っていい？と声をかけたということです。
かわいそうな感じですね、これね。
ピピーってことですよ、これ。警告っていう。
候補者特定されて、しかも、お前ラーメン一緒に行こうとしただろうみたいに言われて、怒られるわけでしょなんか悲しいな。
ラーメンを誘ってはいけないっていう。ラーメン誘い罪ですもんね。
かといっておごるとか言っても、またそれもなんかこう、不審扱いだしね。不審者扱いだよね。
この人はおごるとは言ってないですからね。
だから逆に、もう、何も言わずについていくしかないよね。カウンターの端にちょこんと一緒に座るしかないよね。
こっそりね。
で、なんかこう、聞き耳を立てる。
立てる。今俺は同じラーメンを食べてるんだ。
そう。青春に逆戻りしたな、みたいな、そういう、こう。
そうね。
思い出に浸る。
ちょっと奥手な高校生ぐらいでね。
うん。
あら、奇遇だねって感じのね。
俺結構悲しいですね。
でも多分今声かけたらみんな警告されちゃいますから。
ダメだよね。
何度かこう黙って同じラーメンを食べることによって、こう顔見知りになっていくみたいな。
常連として一緒にこう話してもらうってことですね。常連だ。常連は確かにいいかもしれないね。そ
う、よく合いますよねっていうところのきっかけ作りのためにまずは。まずラーメン食うとこから。
確かにさ、友達っていうのは結構深いものだから難しいですけど。
ハードル高いです。
お店を起点にしてるとちょっとね、間接的だけど繋がれられますよね。
そういうことですよね。
よ
くコンビニで会いますねみたいなのと同じですよ。
プライベートとパブリックの間みたいな感じですね。ちょうど狭間にいるみたいな。
そう。で、いつからか会釈を始める間柄になるのを待つ、
ね。そこ狙いだね、これからは。ちょっと知り合いになりたいなっていう人は。
で、警告っていうね。
警告。
続いて、意味不明言動系。10月31日、大阪、午後3時15分頃、路上で、俺より金持ちはいないなどと大声で叫んでいる不審者を公園で目撃したとの情報がありました。男は T シャツに短パンだったということですね。
まあ、いろんな今、金持ちがありますからね、その、はい、 この人の中で流通しているビットコインかもしれないしね。
俺コインですよね、
うん。うん。それはまあそうだよっていう。
そうですね。俺がマイニングしたっていうことでね。うん。だから俺為替で今一番なんでしょうね。
そうだよね。うん、やりたい放題ですよね。
やりたい放題ですよ。あとはどっかで対応してくれる店舗がね、出てくればいいんですけど。11月1日、静岡県、午後4時40分頃、路上で、小学生数人が遊んでいたところ、ピエロのようなお面をかぶった男にスマートフォンのようなものを向けられたということです。
お
ー。そして、11月2日、大阪、午後8時15分頃、自転車に乗車した中学生がピエロの面をかぶった男に追いかけられる事案が発生しました。男は全身ジャージだったということですね。
ピエロは怖いなぁ。
これね、両方ともね、11月なんですよね。
ああ、
ハロウィンじゃないんですよ、少なくとも。これやっぱりあのイットのプロモなんじゃないか
と。確かにね、
新作やりますからね。ちょっとイットザエンドのステマですよね。うん、
だいぶ草の根マーケティングです
よね。11月1日、北海道、午後5時50分頃、路上で男が下校中の学生を走って追いかける事案が発生しました。男は年齢30歳から40歳ぐらいで、身長170センチぐらい、小太りで T シャツに黄色いタイツ、黒縁メガネをかけて、鬼のような角が生えたパーマヘアのカツラをつけていたということです。鬼ですね。
タイツとかも鬼だよね。
下半身は黄色いタイツです。
あー、雷様だ。鬼のコスプレってあるんですか？なんか。
あ、まあ一応なくはないんじゃないですか？
キャラなのか何なのかもわかんないな。
これもまたね、11月1日で別にハロウィンじゃないんですよね。
だからちょっと乗り遅れた人たちなんじゃないの、そのハロウィン。やばいと。目立たなきゃってい
う。今からでも間に合うかなっていうね。うん、そういう迷惑なコスプレ野郎が全国に何人かいたってことですよね。
か、まあ、うん、本当に日付を間違ってる可能性も確かに。
あ、そう
か。あるかもしれない。
日付変更性をね。
うん。
うん。またいてることに気づかなかった可能性があるね。
もしくは厳格にアメリカ時間でやってる可能性もある。あ、お前らむしろ早いぞ。
向こうでは今頃ね。
そうそうそう。
うん、16時間遅れだからと。
そうそうそう。
いうことか。
厳格にやってんだ、俺は。
はいはいはい。
US セントラルタイムだよ、みたいな。変な基準。
それにしてはお化けじゃないんだね。
うん。
かぼちゃが全く関係ないね。11月3日、静岡県、午前3時30分頃、路上で女性が歩いて帰宅中、向こうから来た男に、このパンツ欲しい？と声をかけられて、女性用の下着を差し出されたということです。まあ、10万円はなかったと思いますけども。
1万円とこれをもらっていただけると、みたいな感じで、わけわかんない。
2万円が返ってきます。
そうそう
あれ ?3 万円儲けてるって話になると思うんですけど。
たまにこういう下着を提供してくる人いますよね。
いますよね。何らかの形で下着を手渡したいっていうフェチズムがあるんですかね。この間もほら、封筒に入れて投函してた男はいたじゃないですか。
いましたね。
ねえ、履いてほしいみたいな欲があるんですかね。
やっぱ、俺が選んだこのちょっとセクシーなやつを、
うん、
普段履かないあなたにっていう、そこにこうドキドキしてるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。一人でもセクシー下着が増えてほしいっていう、ことなのかな、強いては。
なんかこう、これで開花し、芽生えてほしいみたいな。
ああ、なるほどね。
ちょっとした、成長させたいみたいな、そういうことかもしれないですよ。
なるほどね。
うん、
地上を増やしたいみたいなことですよね。
そうそう。だからなるべくその純朴そうな子にこう、
うん、
このハードなやつを。
あ、男がエロ本拾うみたいな。
そうそうそう。
うん。拾うのを見越してエロ本を捨てとくみたいなものですよね。
うん。一体何のためにやってるんだろうっていう疑問はあるんですけど。うん、
10月21日、愛媛県、午後5時頃。小学生が自転車で走行中、路上に座り込んでいた男に、お腹痛いけん、助けて、遊ぼうと声をかけられたということです。お腹痛かったんじゃないのっていうね。うん。遊ぶと治るタイプの腹痛ってことですかね。
そうだね。
うん。あんまりにも寂しいとお腹が痛くなるタイプの人なんです、
ね。寂しすぎてお腹が痛いですと。
このままじゃ僕はっていう感じでね。うん。ぐるぐるぐるってなっちゃうんでしょうね。
困るよね。
もうだからいつでも誰かしらと仲良くしてないとね。
なんですか？あ、わかった。はい、腹の虫がなんとかとかよく言うじゃないですか。
あ、はいはい。
私の腹の虫はちょっとこう、もう遊んでないとダメなんですと。
あ、寂しん坊なんだと。
子供心忘れると急にね、痛くなっちゃうんですよ。鬼ごっこしてないとダメだみたいな。
ああ。
特殊なやつで。
そう。泣いた赤鬼みたいのがいるんだよね、多分ね。うん、寂しん坊のやつがね。
うん、ちょっと絵本の見すぎだとは思うんですけどね。
かなりファンシーなやつがね。
そう。
うん。10月24日、栃木県。午後0時50分頃、男が学生に近くでモニタリングやるから、などと声をかけられる事案が発生しました。
なんだ
モニタリングね。
え、漠然としてますね。
何かを測るんでしょうね。うん、普通そういうのは環境的な話じゃないのかと思うんですけどね。
近くで。
ねえ。またはテレビ番組かな？
ああ。
モニタリングって言うとどっちかですよね。
なんか、なんか聞いて回るみたいな、いや、サンプリングみたいなのに近いのかなと思ったんですけどね、モニタリングしますっていうのは。
ねえ、でもモニターってのはやっぱそういう意味じゃないじゃないですか。
うん。
うん。この辺ですね。
なんだろ、空気の汚染度を測るみたいなことでしょ？モニタリング。
あなたが来ると空気が汚れるってことですか？10月26日、愛知県、午前7時30分頃、男が生徒に対して、学校？僕は今まで彼女ができたことないんだ。可愛いね。などと声をかけてきたということです。
そこまで言われてもね。
知ったことかよって話ですよね。
そしてそうだと思ってたよってことですよね。
ですよね。10月26日、静岡県、午後4時頃。路上で小学生数人が遊んでいたところ、男に、リフティング何回できる？ゲオに漫画を返しに行ってきた。と声をかけられた。ということです。
まあ、キャプテン翼を返してきたところなんだけどと。
ああ。覚えたとこだっていうね。うん、やり方書いてあったかなっていう気がするんですけどね、うん。みんな楽しく遊んでるだけな気がしますけどね。
あれを見てると簡単にできそうだぞと。
気がしてくるっていうね。
ボールが足にくっついてるものっていうね。
ああ。受ければくっつくものだと思い込んでるってことですよね。その気になったんだってことですね。10月27日、愛知県、午後1時30分頃。男が子連れの女性に対して、お前、助成金目当てのストーカーだろうと声をかけてきた。ということです。
助成金目当て？どんな助成金が出るん
だ？助成金目当てのストーカー。国から補助が出るタイプのストーカーってことですよね。
それはなんか、あれ、賞金稼ぎみたいな感じだよね。
何なんだろうね、助成金。何を助けてくれるんですかね。
わかりませんね、これね。
何ですかね。補助金とは違うんだよね、助成金はね。なんかだからほら、補助金はなんかのヘルプですけど、要は、例えばその、みんなで禁煙しましょうみたいなことを国が進めるとするじゃないですか。
うん。
例えば自治体とかが。
ああ。
それで、分煙の設備を作るために、設備投資をすると何割か国からお金が返ってきますよみたいな。
そういうのが助成金ね。
これが助成金ですよ。ストーカーをすると、助成金が出るっていう、いうことを言いたいんでしょうね。
そんな助成金あったかな。やっぱりあれじゃないですか。不審な、要は不審者撲滅のための助成金があって。怪しいなと思った人はもうビジェランテですよね。自警団的にこう、ついていって証拠をつかむ。そうすると助成金がもらえるっていう。完全に日本も賞金稼ぎ OK の国になったなって感じがしますけどね。
10月30日。東京都、午後4時30分頃、路上で生徒が帰宅途中、男に、珍しいコイン見る？と声をかけられたということです。
あれじゃないですよね。
はい。
昔なんか捕まったマジックで使えるっていう穴が開いたコインね。本当に穴開けちゃって捕まってた人いましたけどね。
ハンズでやるやつね。
あれを入手したんじゃないですか、どっかから。
自力で開けて捕まってた人いましたけど。
いました。旋盤で開けたやつがいました、
ね。いましたけどね。そういうんじゃないでしょうね、さすがにね。
面白いコインって言われるとちょっと。うん、
珍しいコインね。今時コイン収集も流行ってないですからね。
まあ、すごい古いやつとかそういうことなのかな。
なんですかね、歓迎通報みたいな。
まさかここにあったか、みたいな。
あとは関電の関連でもらった小判ですよね。そして露出その他まとめて。10月30日、愛知県、午前0時30分頃、女装した男が通行中の女性に下半身を露出しました。
うん、
男は白いシャツ、黒いミニスカート、黒いハイソックスだったということです。
ああ、ハイソックス。
うん、うん、うん、うん。
やっぱりね、こだわりを感じますよね。
そうですね。絶対領域が必要なんでしょうね。
出しちゃダメだよね。絶対領域が見えちゃいけないはずなんですけどねっていう。
そうな、チラリズムですからね。
出しちゃったらさ、もう領域崩れてんじゃん。
崩れて、それだったら何の AV でもいいじゃんっていう話ですもんね。
そうなんだよ。
もう脱ぐなって話ですよ。
そうなんだよね。
これはコスプレもんだぞ分かってんのかって話ですよね。
暴走だね。監督に反して暴走した感じだよね。
11月3日、北海道、午前0時20分頃、路上で歩行中の女性の前で下半身を露出する男が出没しました。
うん、
男は年齢不詳。全裸で顔に女性用下着をかぶった男だったということです。まあ、典型的なんだけど珍しいっていうね。
ここまで典型的なのはあんまないんですけど、ね、なんか、ザ変態書いてって幼稚園児に行ったら書きそうなやつなんですけど、逆にないってやつですよね。
いないっていうね。
うん、
青髭の泥棒みたいなもんですよね。
そうそうそう。うん、普通普通って普通すぎるやつは本当はいないんだって
言
って
た。いないんですよね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ついにコーラの量が変わると。
新しいボトルが出るって話ですね。
でもなんかね、あれ、生ぬるい感じがしますよね、そのね。
お
対応が。
と言いますと？
コーラファンを舐めているのかと。
お、はいはい。
そういう、なんていうんですかね、切られちゃうと、その、なんかの容器に入れようっていうのが多分良くないんですよ。
はあ、どういうことですか？
測り売りにした方がいいんじゃないかなと思う。人それぞれですよ、飲みたい量はっていうことで。俺は、やっぱり700じゃちょっと多いけども、まあ600ぐらいかな、みたいな、そういう。
なるほどね。
みんな持っていくんですよ、その。これだとちょっと、ほら、ポリティカリーコレクトな感じもするじゃない
です
か。
あ、そうですよ。使い回しますからね。うん。ゴミが減りますもんね。
そう、みんな、マイコーラ、ボトルを持っていて。
持っていく。
炭酸逃げないような、こう、特殊な感じに。
あ、そうだね。
魔法瓶とかしてさ。
うんうんうん。
よくないですか、これ。
まずは、でかいボトルを売ることから始めた方がいい、
ね。そうそうそう。そうそうそう。うん、そうすれば、その、今は一気飲みの人は、まあ、200でもいいし、
うん、
300でもいいし。
うん。
なんかできそうですよね。お金をその分だけ入れて、ピーって押すとその分だけ出るみたいな。
出てくる。
うん。
ドリンクバーですよね。
ドリンクバー。そうだね。すべてのコンビニにドリンクバーを置け。どうですかね。
まあでもほら、一部の酒屋さんとかで、
うん、
焼酎の量り売りとかやってますから。
ああ、だからそうそうそ
う。うん、あれと同じで、その、でかいディスペンサーがあればいいわけですよね。
うん。
うん。だから自分のボトル入れて、スイッチ入れると、シュバーって、コーラが出てくると。
なんかさ、あんだけさ、冷蔵、なんですか、ペットボトル用のジュース売り場がすごいあるじゃないですか。
でかいわけですよね、売り場
が。あれの一角ぐらいをさ、
うん、
それにしてみたらいいんじゃないの？
ほら、だってほら、ちょっと前に話しましたけど、ギリギリ凍ってないやつの専用自動販売機とかあったじゃないですか。
うん、あります、あります。
あれやるぐらいだったらね。
確かに。だから温度も自由自在にしてもらってさ。
あ、そうだよ。
俺はシャリシャリのコーラを 500ml 欲しいんだよ。
欲しいんだよ。
っていうのも答えてくれる。
このたらいに入れてくれよ。
それはダメ。マイボトルじゃないとダメ。コーラって書いてないやつはダメ。
ダメ。
うん、
そういうビジネスだよね。
ビジネス。
うん。ほら、よく言うじゃないですか。コーラの原液なんてタダみたいなもんだみたいな。
あ、そうそう。
だから、これからはボトルを売るビジネスになるわけです
よ。そう。
うん。
もしくは、サブスクリプションでもいいですよね。
あ、そうだね。
1ヶ月1000円で飲み放題っていう。 ちょうどその、何ですか、ボトルにこう、ピッて1ヶ月分だけチャージすると。
チャージできる。IC カードがついてる。
1ヶ月はもう、1ヶ月はもうバンバン飲めます。
飲み放題だと。
ドリンクバーを持ち歩く男みたいな感じで。これはでも新しくないですか？ドリンクバーだって穴をほんのただみたいにもう提供してんだから。
そうだそうだ。
あれ、1ヶ月いくらでいいんじゃない？
いけると思いますよ。うん、だってほら、自販機の一部をそれに置き換えていけばいいだけじゃないですか。
そうそうそう。そんなに複雑じゃない気がするし、
ね。と思うんですけどね。ほら、あなたはケースで買ってるんでしたっけ、コーラ。
いやいや、そんなことないですよ。一本単位で。
あ、毎回買ってる。
はい。
で、一番安いところで買うわけじゃないですか。
90円とかね、ドラッグストアだとそれぐらいですから。
あ、そんなもんか。
うん。
で、日に2本ぐらいは飲むでしょ。
まあ、買いますね。
ね。そうすると、まあ、週5日の4週として、3600円ですよ。
ああ。
1個使うわけですもんね。
使ってますね。
したら、ほら、3600円ぐらいではいけますよ。
そうね。29%とか言われたら、もう、飛びついちゃうね。
飛びついちゃうよね。これお得だって話になるもんね。うん、
なんか、アマゾンプライムと一緒にしてもらえないかなって
気がしてき
たんです。アマゾンには入った。プライム会員は、コーラ飲み放題。
飲み放題。プライムコークね。
どうですか、うん、これ。まさかそこ行くか、アマゾンっていう感じの。
これはね、みんな、どの株主も考えてなかっただろうね。
うん、株急落するかもしれないけど、
ね。関係ないじゃんって。
それはちょっと私だけ喜ぶみたいな感じになっちゃう。
いや、でもそれぐらいの ディスカウントはありえますよ。だってほら、うん、容器の分が全くいらないわけでしょ？
これね、大きいと思うよ。ほとんど配送費でしょ、あれ。
ああ、そうだよね。
だって原価なんてほとんど多分ないんですから。
そうだそうだ。原液だけ運べばいいわけですもんね。
そうだから、ペットボトルの、ね、そうそう、包装とかね、あれと、うん、いや、いちいちいろんなところに配達するその人件費を考えると、
ね、
もうなんか一箇所に集めてさ、ガソリンスタンドみたいに。みんなボトル持って買いに来るんですから。
ほんまに。タンクローリーみたいなやつでね。
そうそうそうそう。
コーラを運んでくるわけですよ。
コカ・コーラって書いてタンクローリーが来るわけですよ。すごいね、なんかね。
原液だけ運んできてね。炭酸はその場で緑のボンベから入れればいいわけですから。
あ、そうそうそうそうそ
う。
う
ん、炭酸の強さも自由自在ですから。
そうそうそう、そう、
うん。より新鮮でうまいかもしれない。
うん、
うん。あ、それいいわ。
アマゾンが次の手としてやるんじゃないかな。そこに参入とは思わなかった。
あくまでアマゾンがね。だ問題はね、あなたみたいにバカ飲みする奴がいるっていうね。
一部のヘビーユーザーが。
ヘビーユーザーが。コーラを枯らして回るっていう。
ギガを使いまくってるのと一緒ですね。人口、全人口の 1% ぐらいのやつが実はほとんど使ってるっていう。
9割飲んでるっていう。
マークされているみたいな。
で、廃止っていうね。うん。それあり得る未来だね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。